79.1 City FM.
心のハーフタイム。
小さい頃は神様がいて。
心のハーフタイム。この番組は熊本地震で被災された方や、また大変な思いをされた方にとって少しでも心の休憩になればと思い、 WCRP 世界宗教者平和会議と新宗連新日本宗教団体連合会が第2第4土曜日の午前10時からお送りします。スポーツでは前半の試合が終わり、後半の試合が始まる前の休憩時間をハーフタイムと言います。番組名のハーフタイムは、災害後の厳しい生活を過ごされている皆さんに、この番組を聞いていただいている間だけでも心の休憩、ハーフタイムを取っていただこうということを意味しています。番組では宗教者や震災復興に携わってこられた方々をゲストにお迎えし、さまざまなトークを展開します。
この番組は公益財団法人世界宗教者平和会議日本委員会と公益財団法人新日本宗教団体連合会の提供でお送りします。
さて、第9回目のゲストは黒住教副教主黒住宗道さん。聞き手は世界宗教者平和会議日本委員会有地誠一郎です。それではお聞きください。
今月は東日本大震災から6年になりますので、そこで東日本大震災を経験された方に今日はお越しいただきまして、お話を伺ってまいりたいと思います。本日は岡山県にございます黒住教の副教主の黒住宗道様においでいただきました。まあ、黒住教というのは日の出を拝む日拝を重んじられて、日々感謝の生活をしていく、とそういう教えを中心に活動されている教団の副教主様に今日はおいでいただきましたので、またWCRP 世界宗教者平和会議では、この東日本タスクフォースだとか、熊本地震の、支援タスクフォースの責任者も務めていただいておりますので、その辺の、対応されてきたお話などを、中心に、今日はお話を頂戴したいと思います。また岡山ですから、阪神大震災、淡路大震災も隣でございますので、経験されていらっしゃいますので、その子も合わせて、ふんだんに今日はお話を賜りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは。まとめて、ご紹介をいただきました。まずはお聞きいただいている方々に、もう11ヶ月、来月で、1年になる、熊本の震災、被災なさった方々、また失われた尊き命に対しての心からのお悔やみ、お祈りとともに、お見舞いを、そして今頑張ってらっしゃる方に心からの激励の思いを、まずは冒頭に、ごめんさせていただきたいと思います。また今日放送日は3月11日311ということで、ちょうど、はい、6年前が その日でありました。まあ、いわば7回目の3月11日を迎えたわけですよね。はい、当日を含めるとね、はい、当然と含めるわけですが、私も経験をされたというふうにご紹介いただいたんですけども、岡山の人間なので本当は揺れを知らないはずなんですが、東京で私ども黒住教は教派神道っていう神道の教団でありまして、はい、明治の時代に神道系の教団が明治新政府によって、いわば教派神道と呼ばれる、いわば一つの枠というかグループというか、そのちょうど担当教団として私は、はい、その毎回の事務局を仕切っておる年と、はい、そして最後の4月から始まって3月に そしていつも4月の11日がその共和神道連合会というこの集まりのスタートの日だったもんですから、11日というのは基本的に重んじてまして、でまあもちろん土曜日日曜日とか前後する日はあるんですけども、締めくくりは3月11日でということで、前年から予定を立てて、そして皆で東京の原宿の東郷神社にあります記念館で会議をしている最中に揺れました。ですから教主館長さん方と一緒に揺れて、いや大したもんでした、皆さん一人として慌てることなく、お大きな揺れですねということで、そして、東郷神社の境内に、出て、そして、これは大変な事態とおぼしき、まあ、すぐにスマートフォンのようなものでテレビで見えましたからね、で、まあ、みんなでとにかく黙祷を祈りを捧げましょうということで、誰がも申し上げるまでもなく、そこで、普段祈りを大切にしている我々がすぐにお祈りをさせていただけたことを、まあ尊く思ってる、そういう意味では医療の経験したのも事実なんです。
そうだったんですか。
で今まあご紹介いただいたように WCRP この番組の主催者 の一つであります、はい、まあ、信州連さんと共に共同の、はい、提供者でありますけれども、ね、WCRP、きちんと言いますと公益財団法人、世界宗教者平和会議日本委員会、
はいはいはい、ありがとうございます。
この理事を務めてますけれども、ね、その東日本大震災発生後にこの取り組みを行っていく支援、復興の支援を行っていくというそのタスクフォースというこの集まりというか、そのプロジェクトチームの今はその責任者を仰せつかっておりました。その経験もあって、ね、去年の4月以降熊本震災復興のタスクフォースの責任者も務めさせていただいておるということで、まあ、今日この日に、呼ばれてお話をさせていただくというのも、はい、まあ、ご縁だなと思いながらですね、はい、やってまいりました。岡山からやってきました、
はいはい、ありがとうございます。
まあ、また今ご紹介いただいたように、まあ、岡山ということもあってこれは揺れを感じたんですけれども、22年前の1月17日に、神戸で、阪神淡路大震災が、起こった際、これはもう本当に隣でもありますし、まずはまあいずれもそうなんですけれども、我々 の関係者の支部協会所と私たちは呼びますけれども、そこを、まあ、安否を気遣ってすぐに関係者を走らせたわけですけれども、まあ、そうした時に自分たちの教会所は大丈夫だけども、その目の前にとにかく皆がもう駆け込んでる避難所となっている中学校があるというので、はい、神戸市立の兵庫中学校というこの中学校、当時にもうまあ人数わからないですけれども2000人とも3000人とも言われた、まあ、今から思えば熊本においても、まあ、熊本はこの当地は、まあ、亀裂の地殻変動のものだったと伺いますから、はいはい、断層型のね、はい、ですからその前震と本震で、被害を被られた方々と、そして大きな揺れはあったけれども、そのすぐ近くに家がそのまま建っておるところとの、まあ、差が厳しい現実を生んでいるようにも感じられますし、東北は揺れとともに、まあ、福島は別格としても津波で多くの被災者が出た、はい、まあ、阪神淡路の場合は同じ断層ではあるものの、全体的に神戸は市内が総崩れになった、まあ、もちろん大阪の一部とそれから淡路島もそうだったようですけれども、そんな中で、そしてまた、まあ、今から思えば本当に1000人以上 の被災者が数ヶ月間、はい、図書館、体育館、教室、廊下に至るまで、はい、こもってたっていうのは、まあ、いろいろ 神戸の地震から学んで、それ以降の地震に際して東日本地震も生かされて、それでも生かされてなかったことが今後に、まあ対応されるようにということで、まあそれぞれ苦しみが一つの、経験値になってきてるようですけれども、それと思った時に良かった悪かったと決して言えるものではないですが、神戸の時の2000人から3000人、それがまあだんだん帰っていかれながら、結局私たちは朝晩に2500食の炊き出しを50日間51日間、毎日続けたわけですけど、それがもう完全にはけてましたから、ですからまあ家から取りに来られた方々も含めてではありますけれども、その経験というのは、まあ、1月のことでしか寒かったですし、いつまでもやるべきことではないと思ってたんで、最初から関西に、春が来ると呼ばれる奈良の水鳥の頃までということで、それがちょうど50日後で、それを終えて51日目にその炊き出しを終えたんですが、まあ、岡山でずっとこの食材を全国から集まってきた野菜とかそういうものを調理して、はい、そして5000食分を車に乗せて、はい、入って、そして晩ご飯を準備して、うちの残ってた教会所のをベースキャンプにして、そして兵庫中学校 で朝ごはんと、まあ、寒かったですし、また食事が思うようにはいかなかったもんですから、はい、まあ、非常に、まあ、そういう意味では喜ばれましたし、あったかいものを出しながら、まあ、その間に会話ができるわけですよね、はいはい、兄ちゃん、ね、まだいてくれるんだねとか言われながら、はい、まあ、当時、ね、22年前ですから、私も兄ちゃんと呼ばれた頃でしたけれどもまあ今おっさんですけれども、でもその頃の経験っていうのは、はい、それ以降に同じようなことができて、東日本で炊き出しをやるんですかと言われたんですけども、さすがにちょっと遠かったですから、はい、やっぱり 2,3 日で辞めてしまえるものではないことを経験的に分かってましたから、はい、やるならやっぱり10日2週間は少なくともという思いがあったもんですから、はい、ですから別の形でということで、はい、まあ、関わりは続けてきておりますけれども、ただやっぱり神戸 の経験というのは生かされましたし、ね、また宗教者としてやはり、気をつけなくちゃいけないということも目の当たりにというか、すごく経験したのが、はい、やっぱりこの我々が、まあ、黒住教という教派神道神道系の教団と言いましたけれども、はい、まあ、宗教と聞くだけで幾分かこう構えられるというような部分は当時から当然あるわけで、特にまた1995年平成7年という年は、まあ、例の地下鉄サリンにつながる、はい、95年の年、戦後50年の年でありまして、はい、実際に、安否をこの情報を掲げた掲示板のあたりに、それらしき、この救いを求める者よ来たれみたいなものが貼ってあったりして、みんな怖がって、手を出せないと、自分は神主だから関係ないからって言って目の前で取って、あげましたけれども、そういうことも、まあ、露骨にあって、いわば幾分かというか、かなり宗教ということに対してのアレルギーは非常に感じたものでもありました。あ、まあ、うちは名前を隠したわけじゃないんですけども、実際に岡山の多くの方々が、黒住さんが立ち上がってくれるんだったら応援するからということで、その名も綿菓子作戦と名付けた炊き出し方針をしましてね。
それは東日本、
これごめんなさい、神戸が、神戸も、神戸も早めに切り上げなくちゃと思いますけど、ね、
もう話が、ね、つきませんから、もうすいません、たくさん経験されておりますので、でも、ま
あ、この、ね、宗教関係ということであって、ちょっとお話をしたいなと思ってたわけですけれども、やっぱり現場の責任者である校長先生が、幾分かちょっと躊躇をなさった時に、それを宗教に対しての一つのアレルギー的なものは感じました。ただ岡山 の一般の方々が、いろんな企業、いろんな会社の方々が、応援してくださって、
で
まあ、結果的には綿菓子をあったかい、うん、あの綿菓子を渡したわけじゃないですけど、うん、皆さんのぬくもりのあったかい心が あったかくて甘いそのあ輪が広がりますようにっていう、
そういう
宇宙枠の続けはもういわば割り箸に徹するということで、すごくあの広がったというのが大きな経験にはなりました。あ、まあ、あの今日は 3月11日ということで、まあ、特に、この東日本大震災に、際しては、まあ、非常に距離が遠いこともあって、たびたびたびたび行くということはできませんでしたが、はい、まあ、特にこの WCRP において、はい、直後からどういう形が、はい、応援ができるだろうかということでね、はい、やってこられて、全国的な各教団宗派 教団を超えて、そして一つになって、プロジェクトをされてこられたことを非常に、しっかり宗教頑張ってるんだよということを、まあ、この番組なんかも通じても知っていただきたいし、その宗教に対してのアレルギーに対してのいわばチームで、みんなで祈りとそして行動を苦しんでらっしゃる方のために、はい、行うっていうのは皆それぞれ重んじられてらっしゃる方ばっかりなわけですから、はい、そういう人たちでもって心一つに、支え合うという姿が、はい、この熊本の地でも展開されますようにということも、はい、思ってですね、
はいはい、ありがとうございます。そういう意味では、久留美先生のようなこの元気で明るい方が責任者をやっていただいているもんですから事務局の者たちもやっぱり一生懸命先生の後をついて、さまざまに活動ができて本当にありがたいなというふうに今、思っているところでございますけれども、また具体的に東日本大震災で、はい、一番この、先生がこの印象に残っていることとか、はい、感じられたこととかございますか。
東日本大震災はとにかくエリアが広いですからね、はい、その地域ごとでその被災状況がまあ、まちまちですし、はい、WCRP の皆さん方とともに3月11日前後、まあ、直後にお祈りを捧げてきておりまして、はい、今年は3月14日ですか、はい、この番組の再放送の1日前、よく調べてる、ね、よく調べてるでしょ、はい、3月15日が再放送ですから、はい、その前日3月14日に、はい、この小鹿半島っていうこの宮城県の、はい、半島にの先端部分に雄勝町っていうところがあって、はいはい、そこ の復興支援で皆が頑張っておられるところで諸宗教でお祈りをね、あ、はい、あそうですかって担当の
長谷川の分かっておりますけども
すいませんで、その雄勝町に私 2,3 年前に2度ほど行ったんですけども、そこで被災された方々が津波っていうのは壁のようにやってきたんじゃなくって、ブワッと下から込み上げてくるように上がってきたと。震源地が近いから、離れれば離れるほどそれは高い波になって押し寄せてきて、海岸沿いを総波にした地域は岩手県やらまた南は千葉県に至るまでがかなりそういう波が来るわけですけど、小鹿半島雄勝町は震源地に最も近いところだけにもわっとしたから、例えが悪いですが、お風呂の中でポカンとなった時のようなブワッとな波が浮かび上がってきて、だから一瞬のうちに下から湧いてくる感じですか、湧いてくるようにということで逃げられなかったという話も聞きました。まあ、私がたびたび行った岩手県の大槌町などはこのブルドーザーを縦横に何十台も並べたような黒い壁が押し寄せてきてて、そして防潮堤防波堤で高いので見えなくって、見た時には海がなくって、ふっと気が付いたら向こうの方から今 の黒い壁が近寄ってきてて、もう命からがら逃げたなんていう、まあとともに今この東日本の一番大変なのは福島の原発に伴う今にこれ、そしてこれから先も先の見えないね苦しみだと思うんですよね。まあこの WCRP ではいろんな形での本当に各教団さんの応援義援金が活用されて、 何かくあの支えができるようにというプロジェクトがなされてきましたけども、はい、とりわけこの福島に関しては最初はどういう形での支援ができるかということでね、はい、まあ、あのいろいろいろお知恵を出し合いながら、あの小さなコミュニティ、小さなグループでもいいからコミュニティを作って、そしてあのきちんとした報告書を出さないとお金はもらえないんじゃなくって、あの、まあ、はい、手を抜いてもいいというわけじゃないけれども、はい、でも本当にあの善意の塊の方々が、そしてまた自分らも被災してるけれども、はい、あの一緒に頑張ろうという人たちがほんの3人4人でも集まったら、それに伴ってどうしても活動費があの必要になってくる、はい、そこに多額ではないけれども上限20万円で、はい、応援をしましょうという、はい、福島復興プロジェクトっていうのを3年前ですか、はい、に立ち上げて年に3回4回とこの期間を切って、はい、で200数十件今のところ応援をさせていただいて、すごくその方々とのつながりも我々も生まれてくるし、
あ、そうですね、
であの福島の場合はあの原発の被爆の問題が神経質になりすぎてる人と、あの無神経にならざるを得ない人とが一緒に住んでて、はい、どちらもあの、ね、自分たちのこだわりがあるから、それに対しては逆に物申せない状態でポテンヒットというか何も変わらないというような状況に、なってて、非常に複雑な心的な悩み深い、状態なんかもその活動報告なんかを聞かせていただいて、我々が本当に教えて、いただくことばかりで、はい、そんな中で去年の、ね、報告会の時なんか諸宗教は宗教が違う人たちがこんな取り組みをなさっておられる WCRB さんから、あの私たちの隣近所、はい、家族の中でも価値観が違う人たちが一緒に暮らせる、そのノウハウというか秘訣を学ばせていただきたいなって言われた時には、
はい、
こちらがドキッとしてしまって、
ね、そうでしたね、はい、そこに私も、ねね、一緒にさせていただきましたんで、はい、分かりました、
まあ、そういうこのことも踏まえながら、まあ、今熊本でね、はい、あの応援プロジェクトフォー熊本っていう、あの私たちも熊本の被災者の方々に何ができるだろうかっていう、はい、この取り組みの中にこの番組もそうなんですけれども、はい、一つにはあの特に今までの経験、東日本の経験から、あの特別な配慮必要とされるね、はい、まあ、はい、健康な人でもあの大変な中にあって、
ハンディ
を負ってらっしゃる方、
はい、
ご病気の方、また外国人の方、そうした方々にはもっとそれはどうしても後回しにされがち、はい、私も22年前のその神戸の時にあのトイレの前で寒い寒いあの廊下の突き当たりでうずくまってるのはお年寄りでした。そしてあのふかふかとは言いませんけども、絨毯カーペットのある図書館に場所を確保できてたのはあの元気のいい若い人がいる家族が場所を、これはどちらがいい悪いとか言えないわけですけれども、どうしても苦しみの中にあってはあの弱者と呼ばれる人がもっと厳しいところに追われてしまうので、そこにやば WCRP の特にあの女性部会さんなどが中心になって、はい、生かしていこうと、スポットあって、はい、そこに応援をできるようにというような非常に良い素晴らしい試みだと思いますので、はい、我々プロジェクトというかあのタスクフォースと、はい、しましても、ぜひ応援させていただきたいということで、はい、これ1回目の申し込みはね、あの、はい、今やってるんですよね。
そうです、はい、今月の、10日が確か、締め切りだと思います。
そうです、はい、3月の9日が締め切りだから、はい、だからとりあえず締め切りはこの放送の時には、はい、あの終わってて、でもまた第2弾は続きますから、はい、WCRP で、検索していただいたら、はい、すぐに分かるようになってるはずでございますので、は
い
は
い、そうでございます
何もかも私が言ってしまってます
けど、いいえ、もう今日はあの小鶴先生からあの WCRP の全てあのコマーシャルをしていただいたように、
いやいやプロジェクトのタスクフォースの責任者でございますから、
はいはい、本当にありがたい話を頂戴いたしまして、ありがとう、なんか時間もあっという間になんか過ぎてしまいまして、
すいません、喋りすぎましたかね、
また続きもやんなきゃいけないかもしれませんね
To be continued ですから、
はいはい、
でも被災あの復興は非常にあの早くに進んでいただきたいことを、
そうですね、はいはい、はい、ありがとうございました。まあ、今日はたくさんの、お話を先生から頂戴しまして、あっという間になんか時間も
役に立ったのかどうかよく分かりませんけども、
過ぎてしまいましたけども、
すいません、
はい、とんでもございません、本当にありがとうございました。
頑張ってください、はい、本当に、
はい、ありがとう
ございました。
もうダメさ、これ以上は前に進めない、そんな日が誰にだってある、 思うと負けそうになる。心配なことがあってしゃがみそうになる。あと少しだけ、もう少し強くならなくちゃ。でも大切なことはいつも誰も教えてくれない。だからそうだよ、くじけそうな時こそ遠くを見るんだよ。チャンスは何度でも君のそう。先に何が待ってるのかなんてこと、わかるわけない。答えがあってもなくても、Yes でも No でも、決めた道を行くしかないさあるだろう。そんな時、青春と呼べた。
お送りした曲は本日のゲスト、黒住宗光さんからのリクエスト。ババトシヒデでスタートラインでした。
心のハーフタイム。
ここで心のハーフタイムからのお知らせです。本日3月11日土曜日午後2時から午後4時まで、中央区大江のルーテル大江教会にて東日本大震災追悼の祈りを開催します。東日本大震災から6年、また昨年の熊本地震も振り返ります。多くの皆さんのご来場をお待ちしています。心のハーフタイム、本日9回目の放送はいかがでしたか。黒住教副教主黒住宗光さんをゲストにお迎えしてお話を伺いました。この番組へのご意見ご感想はメールファックスでお寄せください。メールアドレスは心@fm791.jp、KOKORO@FM791.JP、ファックス番号は 050-3730-3256 050-3730-3256 です。なおこの放送は3月15日水曜日午後3時から再放送します。心のハーフタイム、次回は3月25日土曜日午前10時からです。次回もお楽しみに。